おはようございます。
おはようございます。
ルカの福音書も今日で3回目となりました。今朝開きました聖書箇所は福音書の中でも最も有名な箇所でありながら最も信じることが困難な箇所とも言われています。乙女マリアが神の子イエス・キリストをその身に宿すという出来事はキリストの復活の出来事と並んで、信じがたいこととして読まれる聖書箇所です。この聖書が完成して1900年以上が経ちますが、これまで聖書を手に取ってきた人々にとって大きなチャレンジとなってきた記事です。特に文章が難しいというわけではありません。言葉の問題や文章の問題ではなく、その内容を事実として信じ受け入れるかどうかの問題です。NHK に100分で名著という番組があります。この番組のコンセプトは、世界中の名著と呼ばれる作品を25分の番組で全部で4回にわたって取り上げ、その作品の奥深さを噛み砕いて解説したら、この人の右に出る人はいないというプレゼンターの分かりやすいかつ楽しく解説する、そういう番組です。以前、求道者の方が NHK で聖書が取り上げられていると聞いたので、その番組を見たことがありました。ちょうど私がテレビをつけて、思い出してテレビをつけた時はもう番組の終わりの部分だったんですが、確かに聖書が取り上げられていました。その時、そのプレゼンター解説していたのは、キリスト教の牧師や、また、神学者ではなく、まあ、とある大学の教授が聖書を解説していたのですが、最後に総括としてこんなことを言いました。この聖書は、その内容を信じる者、信仰の対象とするのではなく、文学作品の一つとして楽しんで読みましょうと、そのように番組を締めくくったのです。おそらくこの先生も聖書難しい、特に旧約聖書だったんですけど、聖書を4回にわたって解説し、そして自分もこう自分を言い聞かせるように理解できない、これを文学作品の一つとして楽しみましょうと、そう言って番組を割ってしまったんですね。せっかく聖書を取り上げてくださったのに、また求道者の方も見てくださっていたのに、非常に残念な思いがしました。まあ、テレビを見て NHK をつけた多くの方々、聖書に興味を持ってくださった方や、キリスト教に関心を持った方にとって、信仰の道を閉ざしてしまうような、そのような終わり方だったからです。どんなに優れている人、どんな一流大学の教授が聖書を研究しても、その内容を信じれるかどうかは頭の良し悪しとは関係ありません。いくら文学に詳しくても、たとえ聖書の時代の文化や背景に通じていても、それを信じれるかどうかは知識の問題ではありません。そのことを素直に信じれるかどうかです。たとえ神学を勉強したとしても、信じていなければ天国には入れません。逆に知識のない小さな子供でも素直に神の言葉を信じ、イエス様を救い主と告白することはできます。素直に信じる心を持つならば、幼い子でも天国に行くことができ、逆にどんな優れていても、また社会的には認めている立派な人でも、信じる心がなければ天国に入ることはできないのです。この福音書を書いたルカは医者でした。まあ、医学は生物科学とも密接的な関係がありますが、医者のルカにとって、処女降誕をはじめとするキリストの奇跡、難病の癒し、そして死からの復活、まあ、どれをとってもキリストの生涯は誕生から昇天まで、医学的には証明できないことのオンパレードでした。そのルカが私たちの間ですでに確信されている出来事として、これらを綿密に調べ、 信仰を持って確信を持って書き上げたのがこの福音書です。私たちは疑う心をまず脇に置いて、素直に御言葉に耳を傾けてまいりたいと思います。改めてこの出来事は当事者であったマリアにとっても信じがたい出来事であったと思います。聖書を読む人々にとって信じがたい出来事ですから、当の本人はもっと信じられない、受け入れがたい出来事であったと思います。しかし突然の御使いからの受胎告知を戸惑いながらもやがて受け入れていくその姿は、私たち信仰者にとって見習うべき信仰の姿勢が映し出されています。ルカはマリアがこのことを受け入れていくまでに語られた御使いの3つの語りかけを書き記しています。最初は主があなたと共におられますという御使いの語りかけ、2つ目はあなたは恵みを受けたのですという語りかけ、最後は神にとって不可能なことは一つもありませんという語りかけです。今日はこの3つの語りかけから教えられていきたいと思います。まず28節、御使いガブリエルの最初の言葉、主があなたと共におられますという語りかけを見てみましょう。これは御使いガブリエルがマリアに対して語った最初の言葉です。この主があなたと共におられますという言葉の前には、初めにおめでとう、恵まれた方という挨拶の言葉があります。この御使いの挨拶の言葉から、アベマリア、おめでとうマリアという言葉ができましたが、実はここでおめでとうマリアとは御使いは言わなかった。おめでとう、恵まれた方とガブリエルは言っています。御使いはマリアという彼女の名前を恵まれた方という言葉で言い換えました。恵まれた方はマリアの代名詞なのです。まさにこれから語られること、これから彼女に起こることは全て神の恵みなのだと言わんばかりに、マリアに対して恵まれた方という呼びかけを持って御使いは挨拶をします。この恵みというのは一体誰に対する恵みなのでしょうか。この喜びの訪れ、福音というのは個人的に対するものであり、また全ての人に向けられたものであるということをこれまでも話してきましたが、恵みというのもやはり初めはマリア個人に対して語られたものでした。そして御使いはマリアに対して主があなたと共におられますと語ります。おめでとう恵まれた方に続いて、この主があなたと共におられますというこの一連の挨拶の言葉をマリアは飲み込めずに、これは一体何の挨拶かと考え込みました。主が共にいますという言葉は新約聖書ではインマヌエルという言葉で表現されましたが、もともとはどういう時に語られた言葉だったでしょうか。まずこの言葉はこれまでの旧約の歴史の中で神様が一個人ではなくイスラエルの民全体に繰り返して語られた祝福の言葉でした。私は私の民と共にいるという約束がありました。そして第二にこの言葉を神様が一個人に対して使うときは、何か大きな使命を持つ人に対して励まして言う言葉でした。神から与えられた使命をこれから全うしようとするとき、神に従って歩み出そうとする者に、私が共にいると全能の主は語りかけられました。アブラハム、イサク、ヤコブ、そしてモーセやヨシア、旧約時代の偉大な信仰者たちに対して主が直接、私はあなたと共にいると語りかけてくださいました。しかしマリアとは一体何者だったのでしょうか。預言者でもなければ霊的リーダーでもありませんでした。神様が一個人に、しかも一女性に、私があなたと共にいると語りかけてくださったことはかつてありませんでした。何の力もない、 また何の功績もない一個人に主が共にいてくださると語りかけ、イエス・キリストのこの地上の母親として選んでくださったのです。これぞまさに恵みです。この新約の時代は主が一個人に私があなたと共にいると語りかけてくださる時代です。そして信じるすべての者と共に主が歩んでくださる時代です。また何よりもこの教会の歩みに主が伴ってくださいます。私たちのような小さなものに主が御業を託し、使命を託して、私があなたと共にいると語りかけてくださいます。イマヌエルなる主が私個人と共にいてくださるという恵みを覚えたいと思います。そして次に、あなたは恵みを受けたのですという御使いの語りかけを取り上げたいと思います。御使いの挨拶に、御使いの言葉にひどく戸惑い、これは一体何の挨拶かと考え込むマリアに対して、さらに御使いは言います。あなたは神から恵みを受けたのです。御使いガブリエルは事態が飲み込めないマリアに、そしてこれから語られる思いがけない出来事、驚くべき神の御業を告げる前に、恵みというのを強調していきます。これから未婚のマリアに男の子が生まれるということ、そしてそれが人々が待ち続けた救い主であるということ、その方は神の子であるということがこれから明かされていきますが、何よりもそれが恵みなのだということが繰り返し言われています。恵みというのはキリスト教用語では、受けるに値しない罪人に注がれた神の愛、価値なきものに与えられる神の愛を言います。ですからこれからマリアに男の子を身ごもるということ、それが神の一人子であるということが明かされていきますが、マリアが主イエスのこの地上での母親となること自体が恵みなのだということです。私たちはマリアという人物を思い浮かべるときに、何か完成された信仰者を思い描いてしまいます。もちろん彼女はこの驚くべき出来事を、どうぞあなたの言葉通りこの身になりますようにと戸惑いながらも受け止めました。そういった意味ではマリアは純粋な信仰を持った女性です。しかしだからといって、その純粋な信仰のゆえに彼女が主イエスの母として選ばれたわけではありません。ではなぜマリアがメシアの母として選ばれたのでしょうか。そのことを理解するために、選びということをもう一度考えたいと思うんです。御使いガブリエルはマリアに対して、おめでとう、選ばれた方とは言わなかったのです。あなたこそ救い主の母としてふさわしく選ばれた方ですとは言いませんでした。おめでとう、恵まれた方とガブリエルは言ったのです。マリアがキリストの母となったのは、選びではなくて恵みなのだと。もちろんマリアは神様のご計画の中でキリストの母として選ばれていました。しかしここで言う主の選びとはどういうものでしょうか。当時ユダヤ人が何人いたか、ダビデの子孫がどれほどいたのかわかりませんが、歴史の中で何十万、あるいは何百万いたユダヤ人の中から、選ばれるべくして主の母として彼女こそふさわしい人物として選ばれたのではなく、恵みによって選ばれたというのです。そもそもこの地上に救い主の母となるのにふさわしい女性などいません。それは父となるヨセフも同じです。もちろんヨセフも素晴らしい誠実さを持った愛の人でした。しかし彼らも一人の罪人に違いありません。マリアの選びは恵みなのです。恵みが先行するのです。恵みというのは、恵みであって、本人のうちには理由などない。理由があったら恵みではなくなるのです。 恵みとは受けるに値しない罪人に注がれた神の愛のことを言い、ルカがとても好んで使った言葉です。私たちもこの日本という国にあって、ごくわずかなクリスチャンとして信仰を持たせていただいています。日本人のうちわずか100人に1人いるかいないかという、そういう救いに扱わせていただいています。エペソ書の2章8節にはこのように言われています。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物ですと言われています。恵みのゆえに信仰によって救われた、信仰のゆえに恵みによって救われたのではなく、恵みのゆえに信仰によって救われたのです。私自身、なぜこのようなものが教会に導かれ救いをいただいたのかと思わされます。私は小学生の時に、ひょんなことからですね、教会学校に導かれました。当時私のクラスメートには、お寺の息子さんがいたんですね。おそらく今、お寺を継いでお坊さんになっていると思うんですけど、小学校の時に私が教会学校に行くようになったことを知るとですね、その友達は、お前教会なんか行ってるのか、教会なんか行かない方がいいぞと言われたことがありました。また、私の実家のですね、すぐ隣には神社があるんですけど、その神社にはですね、私より3つばかり年上の娘さんがいたんですけど、今では新潟でも珍しい女性神主となっています。私の父はというとですね、焼き鳥屋で焼き鳥を焼いていたんですけど、本当に父の家業を継がなくてよかったなと思っていますけど、私たちは自分の救いを考えたときに、クリスチャンとして選ばれるべくして選ばれたわけではありません。信仰生活を長く続けていると、自分が救われていることが当然だったことのように考えてしまいますが、それは自分自身から出たことではなく、全くの神様からの恵みの賜物であるということを、今朝もう一度確かめ、感謝したいと思います。そして最後に、神にとって不可能なことは一つもありませんという御使いの語りかけと、どうぞあなたのお言葉通り好みになりますようにというマリアの応答の言葉を見てみたいと思います。マリアは御使いに告げられた言葉を聞いて、どうしてそのようなことになり得ましょうと初めは尋ねました。これはマリアの有名な質問の言葉でした。これまで御使いによって告げられたことが理解しがたいことにですね、素直にどうしてそのようなことになり得ましょうと彼女は尋ねたのです。そしてそんなマリアの戸惑いに御使いガブリエルは二つの言葉を持って答えました。一つは聖霊があなたの上に臨むということ。二つ目は神に不可能はない。この言葉を持ってガブリエルはマリアを励まします。まず御使いは聖霊があなたの上に臨み、異常高き方の力があなたを覆いますと語りました。この言葉は同じくルカが書いた使徒の働きにも登場する言葉です。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。神からの使命が与えられた弟子たちが、それに従って歩もうとするときに、それを成し遂げる力を聖霊があなたに与えるんだと、イエス様は約束されました。神の驚くべきご計画が聞かされたマリアが、自分自身を見つめたときに、どうしてそのようなことになり得ましょう。そういう言葉しか出てきません。しかし、聖霊が自分の上に臨まれ、幾度となく方の力によって、それが成し遂げられるんだと、御使いは励ましを与えます。そして二つ目に、そのことの印として、エリサベツの 替え人が知らされます。まあ、聖霊という方は目に見えることはできませんが、目に見える印としてマリアにはエリサベツの替え人が知らされます。ご覧なさい、あなたの親類のエリサベツもあの年になって男の子を宿しています。不倫の女と言われていた人なのに今はもう6ヶ月です。このエリサベツの奇跡的解任の事実に合わせて、神にとって不可能なことは一つもありませんとガブリエルは言います。これは創世記のアブラハムとサラに語られた言葉と同じです。99歳のアブラハムと89歳のサラとの間に男の子が与えられる。そのように告げた主の言葉をサラは信じることができず笑いますが、主に不可能なことがあろうかと神は語られたのです。我が辞書に不可能はなしという名言を残したナポレオンも、その晩年は神を信じ、私の天才的すべての能力をもってしてもこの方と比較するとき私は無である、完全に無の存在であると告白しました。神にとって不可能なことは一つもありません。この言葉を聞いたマリアは素直に主の前にへり下って、本当に私は主のはしためです、どうぞあなたの言葉通り好みになりますようにと答えたのです。どうしてそのようなことになり得ましょう、私はまだ男の人を知りませんのにと。自分自身の現状を見てもどうしてという疑問しか湧きませんでしたが、自分のうちに理由があるのではなく、神の力が自分に望んでくださること、その神に不可能はないということ、自分のうちにではなく神のうちに理由を見出したのです。受胎告知をした御使いガブリエルが畳みかけるようにマリアに告げた御言葉が31節から33節までで記されてきましたが、この3節の言葉の中には旧約時代に語られてきたメシア予言のエッセンスがこうギュッと詰められています。この一つ一つの言葉をどれだけマリアが理解していたのかは分かりませんが、このことが自分の身に起こることはただただ恵みなんだということ、自分こそそのようなものとしてふさわしいというのではなく、ただ神の恵みによってそのように選んでいただいたんだということ、その全能の主がこの私と共におられ、聖霊の力によってそれを成し遂げさせてくださる、そのことをマリアは素直に認めたのです。このこともあなたは神から恵みを受けたのですという御使いの言葉に要約されているように、恵みなのだと受け止めたのです。彼女は恵みを恵みとして受け取りました。マリアの信仰というのは本当に素直で純粋な信仰だったんだなと思います。ただ素直なだけではなく、自分ならできるというそういう高ぶりではなく、本当に私は主のはしためですという主の御前にへり下った姿勢と、神にとって不可能なことは一つもないという言葉をそのまま受け止め信頼する生き方です。そう思うと、神様が用いてくださるのは優れた賜物やまた能力以上に、また聖書知識が豊富でなくとも、神の言葉を素直に信じる信仰者こそを用いていただけるのだと思わされます。自分自身を見つめるとき、どうしてこのようなものが救いをいただいたのだろうと思うときがありますが、価値のないものに恵みを注いで選び、私の民と主は呼んでくださいました。そしてその私たち一人一人に使命を与え、聖霊を注いで主の働きに召してくださっています。私たちのうちにも注がれる主の恵みを恵みとして素直に受け止め、私たちに働かれる聖霊の助けを日々いただきながら、今週一週間も歩ませていただきましょう。それではお祈りをいたします。 すると御使いが言った。怖がることはない、マリア。あなたは神から恵みを受けたのです。救いを受けるに値しない私たちを愛し、選んでくださった父なる神様、あなたのその恵みに感謝いたします。マリアはこの恵みを恵みとして素直に受け止め、だからといって高ぶらずに主の前にへり下った信仰者でした。そして何よりも全能のあなたの力に信頼した女性でした。私たちも私たちの上に働かれる聖霊なる神様の助けに日々より頼みながら、あなたの恵みに感謝しながら今週一週間も歩ませてください。この祈りを私たちの唯一の作り主、主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。
アーメン。